政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、1月も後半に入ってきましたね。まだこうね、2014年っていうですね、年数がですね、口にこう馴染まないうちにそのあっという間に1ヶ月が経つというね、時が経つの早いもんでね。ともあれ皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近寒いですね。私もですね、まあいろいろ先週動きがありましてですね、おかげさまで見ていただく方も多かったと思いますが、あの ZIP というね番組に日本テレビ、出演させていただきまして、出演といってもまあ見るとあの数十秒なんですが、でもまああのね、非常にこうよく撮っていただいて嬉しいなと思うんですが、その時にあの銀座の立ち飲みが最近すごく流行ってるねというテーマで、なぜ銀座に立ち飲みが増えたのか、まあそういったテーマでこの間取材を受けました。銀立ちというですね、言葉で、銀だこじゃありませんよ、銀立ちですよ、銀立ちという言葉でですね、なんか流行語大賞をなんかうっすらと狙ってる感を含ませながら言ってましたけども、あの言葉だけじゃなくて他にもですね、実は私お伝えしたいけれども時間の制約でできなかったこといっぱいあるんですよ。来店された方、消費者の方の声でできたのが、銀座でこれだけ美味しいものを安く食べれるんだからいいよねと、このあたりのですね、あのギャップを非常に強調されてる話がありましたけども、そういう理由だけではなくて、もっと深いビジネスのですね、原理があるわけなんですよ。で、このあたりをしっかりとですね、理解すると、例えば私たちが銀立ちに行こうと思った時にですね、間違った銀立ちの店に、まあ、入ってしまわないような、ね、失敗しない銀立ち選びと、まあ、こういったテーマでこの後話してみたいと思います。そもそもなんで高級品を安く立ちながらっていうところで、次に銀座なのかってことね。別に高級品を安く立って飲む食べるならば、銀座じゃなくてもそういう街があるじゃないかと思いますよね。例えば赤坂で高級品を安く立って食べる、六本木で高級品を安く立って食べる、いいんだけど、どうでしょう、そもそも銀座ってどういうイメージがありますか。やはり銀座といえば高級感がある、ね、あるいはあのみんなが集まる情報の発信場所、あるいは年齢的にはどうですか、比較的高いというイメージもありますが、実は子どもさんから大人までいろんな人にですね、広くナショナル的ってここだけなんか長嶋茂雄さんみたいですけど、ナショナル的な、ね、全国区っていうのかな、そういうイメージがあって、いい意味でこう色がないですよね。誰にでも受け入れられるっていう癖のないブランドなんですよ、高級感でね。これ例えばちょっと比較してみてください。赤坂、六本木、新宿、それぞれやっぱり日本を代表する、まあ、いわゆる繁華街だったりしますが、どうでしょうか。赤坂といえば、まあ、夜の料亭の街とかね、六本木はもっと若くてクラブとかね、外国人の方がいっぱい来てにぎわっているとか、新宿はまたね、家電品とかいろんなその買い物とかいろいろありますね。あとは歌舞伎町みたいな色があります。つまりなんとかの六本木とかね、なんとかの渋谷みたいにある程度限定感がある。秋葉原だったら電気街とか、あとはアニメのオタクの街とかね、私ちなみにですね、秋葉好きですよ、アニメも嫌いじゃないからね、これ言っときますけどね。そういったふうに有名な街には何かしらの色がありますよね。その色に合わない人っていうのはある意味こう、なんていうのかな、排除とは言えないけど行きがたいものあるでしょ。でも銀座も行きがたいけど、行きがたいの意味が違う。例えば私のスタッフがですね、この間ね、あの実は私冗談半分で、今度うちも銀座に事務所出すって言ったらですね、なんて言ったと思います。いや、銀座に事務所に行くんだったら、あの私なんかこう、こっちではジーンズだけどスカート履いてちょっとおめかしなきゃダメだわみたいに、もうその人身だしなみまでですね、こうね、自然に変えてしまう凄さが銀座にあるんですよ。わかりますよね、これね。さすがに銀座にですね、これトレーナーとかで T シャツで行けないでしょ、やっぱり。つまり銀座に行く時にはですね、その人の身だしなみを変えようと思わせる力があるんです。というふうに、他のですね、有名な町と違うのは、銀座にはですね、何かしらの重み、あるいはですね、その非日常的なですね、準備をしなければいけないという憧れがあるわけですよ。この部分に銀座の大きな差別化要因があるのかなっていう気がします。要するに、 なんで高級な町なのの中で銀座なのかって言ったら、銀座だけ、これはね、歴史などに基づく歴史や文化などのベースがあるブランドの品格っていうのがあるんですね。かつて例えば女性の品格とか国家の品格とか、ね、いろんな本が出ました。で、確かこれベストセラーになった本ありますよね。何々の品格、これからこれ作ってみましょうかね。ブランドの品格っていうテーマ売れるでしょうかね。わかりませんが、でも格っていうのは歴史や文化や多くの人がこう重みのあるものとして認めたものがあります。その重みを伴った、でも色がないという、すごくですね、あの価値の高いブランド、付加価値が高いネームバリュー、これが銀座なんですね。だってどうですか、あなたの街にもなんとか銀座ってありませんか。例えばなんとか新宿ってあります。それともなんとか六本木ってないけど、なんとか銀座はどこにもある。つまりどこに出してもやっぱりその街のイメージを透明な形で上げてくれるのが銀座なんですよ、ね、例えば私はですね、豊島区に住んでますが、豊島銀座がかっこいいけど、豊島新宿って意味わかんないですよこれ、ね、というふうになんとか銀座っていうのはそれだけしっくりくるっていう、やっぱナショナルなんですね。ちょっとものまね入ったから似てませんでしたか、長嶋さんにね。もうナショナルなんです、これがね。これが品格ってものなんですよ。ね。もう日本の富士山と同じです。日本といえば富士山、高級といえば銀座ともね、誰もが受け入れる全国区のブランド。そのブランドの中の何も他の補足説明がいらないっていう、本当にまっさらなブランドの価値。これが銀座。だから銀座に行く方が一番説明がいらないんです。ということなんですね。分かりやすさでダントツナンバーワンっていうのは、私が考える銀座の高級イメージです。じゃあですね、高級食材を安く銀座で食べればいいのかというふうに思うじゃないですか。確かに銀座で美味しいものを安く食べればそれいいかもしれませんけど、ただそう、銀座っていう言葉でですね、これぼんやりと一口にしてはいけない、表面的ではない部分があります。そこのプラスアルファ、芝居はもう少し掘り下げて本質をお話ししたいと思います。じゃあそもそもそういった高級な消費を成立させる要素って何でしょう。なんか私高級なものを買ってすごくなんかラッキーとかね、嬉しい幸せって思える、その高級感の要素って何かなって。例えばあなたが飲食店に行きました、ね、ディナーに行きました、高級なものを食べて満足したと、そう言えるための要素を申し上げますね。これは柴山流なんですが、実は本でも明らかにしてません。本邦初公開です。3つあります。1番目、じゃじゃん、食材です。そして2つ目が一流の料理人、3つ目が一流の舞台装置です、シチュエーションです。食材、料理人、舞台、シチュエーション、この3つが実は高級な食事の3要素ということで、まずはこれを基本編ですね。じゃあですね、これらの要素を少しですね遊んでみましょう。例えばあなたがですね、高級なステーキ、高級な食材をアルバイトの料理人が作った銀座の舞台で食べたと考えてみてください。それありえへんでしょって感じでしょ。っていうふうにね、一流の食材であってもそれを扱う人がプロでなければ、あらプロであっても一流でなければちょっと心配でしょ。やっぱりそこで落ちるんです、質が。で、実はこれね、私以前ね、銀座の立ち飲み屋でなぜ行列ができるかっていうね、本を出版した時に、俺の割烹とか銀座島田っていうところね、その料理長をやってらっしゃった島田さんっていう一流の方にね、やっぱり料理の方に聞いたら、やっぱりね、いくらね食材が一流でもそこまではやるところあるんだけど、料理人が波のレベルだとやっぱり活かせないんですって、素材を。で、今の消費者っていうのは僕らは子供の時よりも全然食に対して舌が肥えてるんですって。そう、わかります。僕も自分が小学校の時はステーキやビュフテキと言って食べませんでした。巨人、大砲、卵焼きって言ってたから、卵焼きが一流食品だったんですよ、僕の時は。でも今は卵焼き食いたくないよっていう子供もいるかもしれませんよね。っていうふうに、今は食事に対して選択肢も多い。で、消費者の、ね、あのレベルが上がってるんですよ。その状態で作る人がですね、レベルが下がるとどうしても敏感に反応する。そうするといくら安くてもそれはうちでも食べれるよってなっちゃうので、このような話ね、儲かってる店ってのはやっぱりね、お客さんがまたリピートする。それは料理人が一流に近ければ近いほどやっぱり来るんです。これがまた、これ大事な要素ですよ。だからこれからネットで検索とかするときに、誰が作ってるか、どういう経歴を持ってるか、どういう心構えで消費者に対してるか、そういった料理人の質も大事だっていうことを気をつけてくださいね。そして3つ目、舞台装置、まあ、アルバイトが銀座で作るっても変な話ですが、逆考えてみて、今度は食材が一流、 料理人も一流でも舞台はバスへの酒場とかね、カップ酒にスルメイカの、ね、例えば町の、ね、居酒屋みたいだったらどうですか。これそもそもそういったところに料理人が一流の人来ないけどね。というふうに食材一流で料理人が一流でも、まあ、舞台が銀座じゃなくって例えば私の、ね、住んでる家の近くの萌えの、ね、駅だったらやっぱりちょっと厳しいでしょそれだと、ね、なので食材が一流、料理人が一流、そして舞台が一流っていうのはもちろん銀座という立地がまずはブランドの変革がある。もう一つはその銀座にふさわしい舞台装置、内装とかテーブルとかいろんな雰囲気も全て合わせてそこに手間をかけているってことが大事ですね。だからこそこの3つの要素が揃ってるからやっぱり値段は3万円だよねってなるわけです。食材1万、料理人1万、舞台1万ですよ。簡単に言うとね、これで3万払ってもいいよ、でもそれが何5000円ってなるからびっくりするわけですよ、ね、ここまで手間をかけて準備をしてなおかつ最後に値段が5000円ならもうこれもう本当にこうカウンターパンチじゃないけどもうダメ押しですよね。ここまでやって最後立ち飲みならそれぐらい我慢する、そういうことなんですよ。立って食べるところだけ我慢してって最後の1個でちょっとだけ我慢してもらうとか今回のねビジネスモデルのポイントなんですよ、ね、1から 9.5 まではもうレベル高いんですよ。最後の 0.5 の最後のピースだけちょっと座れないけど立って食べるの我慢してねって、おもう全然 OK よと、3万が5000円でしょ、もういいよ俺立ってもう10時間立ってもいいよとね、まあ、そこまで言わないかもしれないけどでも実際ね2時間立って並んで入って30分って、ね、食べて出てくる人いるんですよ。これが実はね3つの高級要素を満たした時のパワーなんです。だから食材だけじゃないんですよ、銀座だけじゃないんですよ、全てが裏でちゃんと段取りをもう練り塗ってやってそれで値段が安いからダメ押しなんです。ここまでダメ押しをして最後ちょっとだけ我慢してって感覚いいかなこれ、ね、これが例えばスーパーマーケット考えてみてください。砂糖商法ってあって、砂糖商法って佐藤さんじゃありませんよこれね、シュガーの方ね佐藤さんじゃありませんよ、今言ってて思ったけど親父が画策ですね。つまり砂糖が今日は10円とか言って呼びません結構、まあよくあるものを安く売りますよって言ってこう、まあ客引きですよ。その代表例でこう砂糖とか塩とかありますよね、そういったものを安くしますよって来てもらってついでに買ってもらう、つまりそういった目玉の安いものは大抵平凡なもんですよね。平凡なものでお客引きしようとするけど実は今そういう時代じゃないんですよ。客引きをする商品自体がもう魂こもって本来これ5倍の値段のものを5分の1にしました、さあどうぞっていう形で利益を出すのが今の道枝さんです。したがって値下げ品っていうんですかね、低価格品も魂込めて作りなさいってことです。これがポイントね。だから食材一流、料理人一流、舞台一流、ここまで作り込んでいて安くなった、だけど立ち飲みを我慢してそれでうちは採算合いますからって最後だけウィンウィンなんですよ。立ち飲みになるとですね、例えばですよ、普通に座って銀座で食べるとだいたい1回転か 1.5 回転です。下手をするとお店によっては 0.8 回転とかで採算合わせようとするから2万とか3万になっちゃうんですよ。でも立ち飲みだと実は平均滞在時代30分ね、それはあのテレビでこの間言ってましたけど、あれ私が言ったんですよ、あれ30分って。実はねステーキもそう、立ってステーキ食べると30分出ざるを得ないんですよ。もう足がね、もうね釣りはしないけど疲れちゃってね。で店員さんが今度はいろいろやらなくてもね、こうね、ほら空いたお皿お酒しましょうかって言ったら嫌でしょ、うっとか思って早く出てほしいのかとかね、場合によってはお茶をお出ししますと、まあ、それ早く出ようってことがありますよね。そういうのしなくても自然に30分で出たくなっちゃうんですよ、これがまた。でもそれでも許せちゃうんですね。だから結果的に平均2時間の滞在のところが立ち飲みだと30分で済む。したがって120分ある30分だから4倍でしょ。これがそのまま回転数に影響して4回転して売り上げが4倍なんです、ね、だから原価上げて、ね、食材がね普通 30% っていうところを常識を覆してこういうところは 50% から 60% ですよ。倍の原価比率でも回転が4倍だからペイしちゃうんですよ。その回転を高めるためだけにお客さんにちょっと立ち飲みだけ我慢してねと、それまでの 95% は会社の方で食材、料理人、舞台全部用意するからと、最後のワンピースだけお客さんに協力するっていう感覚がこれからのですね低価格商売のポイントね。段取り 95% ですよ。失敗しない銀立ち選びはこういうことをきちんとできているお店かどうか調べればいいね。それはもうネットでも調べられますよ。例えば食べることが何でもいい、そういうのを調べたりとか分かんなかったらお店に聞けばいい、これどうやって食べるんですかって聞けばいいね。 そういったところも舞台裏、見えるところ見えないところ全てをですね、行き届いた配慮をしているお店、やっぱこれも大事だねというふうに皆さんチェックできることいっぱいあるから、お店の中、お店に来る前のネット情報、いろんなところでこの3要素皆さんなりにチェックしてみてください。それでね、これもちょっと余談になるんですが、私ね1年前ちょうど去年の今頃かな、テレビで有名になりましたが、島田博さんという銀座島田、あれ俺のカッポっていうところの料理人を、料理長をやってる方なんですが、インタビューした時にすごくね、哲学っていうかな、やっぱりすごいなと、一家もあるなと思った話をちょっとお話します。ですね、彼がね高級カップ料理でやっぱりあの料理長みたいなことをやっていて、あの一部の富裕層にその高級食材を出したわけですよ。でなんでこういうことをやったんですかって聞いたら、すごかったんです。あのね、これまでの高級料理店っていうのは 1% の富裕層のお客さんを奪い合ってきて自利品だったよねと、まあ共食いみたいに。でも考えてみてと、残り 99% の庶民的な値段でご飯を食べてるけど、だけどそういった高級料理店に憧れを持ってる人いるよねと。99% のもう大きな海です、海原ですよ。ここに高級食材を提供できたらどうかなっていう思いで、ね、1% マーケットだったら3万から5万ですよ。それを5000円ぐらいで一食食べたいっていう人にその5枚の料理を出せたらどうかなと。結局立ち飲みとかそういったのも結果論として技術論ありますが、大事なことは 99% の多くの高級料理店に縁のない方にそこにマーケットを開放した、高級料理を開放したいっていう思いから出たのがこれだっていうところを知ってほしいんですよ。こういった真摯な思いですね、料理人としての一つの哲学を持ってですね、事業展開をした結果、高級立ち飲みなら僕は流行ると思うんですが、ただ誰かがやって成功したから表向きだけ真似していいものを安く立ち飲みでっていうのはどう、こういった哲学の話に勝てないですよね。だからぜひですね、あなたもですね、料理人の考え方、そういったものをですね意識して、ぜひですねその店を選んでください。哲学のないところにその店の繁栄はないというお話です。最近やはりですね、あの多いのはあの番組に対する直接のお便りっていうのもあるんだけど、柴山会計の教材を買ったついでで聞いてますよってすごく多いんですよ、なぜか。でその時に言ってくれたのが、柴山さんの軽快な語り口調で分かりやすい解説、すごく嬉しいですっていうのはすごくありがたいですね。最近ね、柴山さんを早くして聞きづらいっていうコメントがなくなっただけでも私嬉しいのに、軽快で分かりやすいっていう変わったのがね、なんかこう皆さんが私を育ててくれてるのかなっていう気がいたします。やっぱりね、リスナーの方ってはですね、まあ私自分のことは DJ と思ってませんが、私たちその番組のですね、こうナビゲーションするものにとってもですね、いろんな意味で先生なんです、皆さんね。皆さんの声が私の勇気づけにもなりますし、場合によっては自分を反省するというね、いい材料になりますから、ぜひ皆さんの忌憚のないご意見、あるいはご感想、ご質問でもいいですから、どんどんメールでお寄せください。時にはですね、感動したものは皆さんと共有したいということで、ご案内することもありますのでね、ぜひですね、たくさんお寄せください。で宛先なんですけれども、あの私が運営しているホームページのお問い合わせフォームからぜひですねご連絡いただければと思います。 http://簿記会計.net bokikaikei.net ちょっと話す秒数が短くなったでしょ、早くなったでしょ、慣れてきました、やっと思わないときましたね。簿記会計 .net までぜひですねどしどしとお寄せください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も公認会計士柴山の独自の視点でバッサバッサと現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えいたします。お相手は公認会計士税理士、そして認定コーチの柴山正幸でした。ではまた次回。